はい、皆さんおはようございます。今日はですね、またアルファ講座の6回目を兼ねていますね。改めて新しい年もここに集ってきてくださった皆さんを歓迎したいと思います。特に入門的なところを聖書を開いて一緒に学びながら礼拝を捧げていますけれども、今日のテーマはですね、聖書と信仰ということですね。聖書と信仰ということについて一緒に御言葉から学んでいきたいと思います。でクリスチャンの信仰というのは、言ってみれば聖書とは切っても切れない、そういう関係だというふうに言うことができると思いますね。で、逆に言えばこの聖書を信じているというのがクリスチャンの信仰だというふうに言ってもいいと思います。信仰と聖書、もうほとんどこう結びついてて離れない、そういうものだと思いますね。でそういう重要なテーマですけれども、イエス様は今日の箇所のところで例え話、この例え話を用いてそのことについてお話しされているんですね。種をまく人の例えというふうに新教徒訳の聖書ではタイトルが付けられています。イエス様はですね、よく例え話を用いるんですよ。例えを用いてお話をされます。あるところにはほとんど教えるときは例えで話していたということまで書いてあるぐらい、例えでお話しすることが多かったんですね。なんで例えでお話しするんでしょうか。どうして例えを用いるんでしょうか。イエス様のお言葉で語っているところはありますけれども、少し難しい言い回しで語っていますね。今日の箇所にも一つそのヒントになることが書いてあるように思います。それがですね、今日の箇所の8節のところになるんですけれども、まずそこを読んで今日はスタートしていきたいと思います。新約聖書の118ページ聖書の後ろの方に新約聖書がありますけれども、その118ページ上の段、ルカの8章の8節をご一緒に開いている方で結構ですので、声を出して読んでみてスタートしていきましょう。では一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。また他の種は良い土地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のあるものは聞きなさいと大声で言われた。特に注目したいのはイエス様が聞く耳のあるものは聞きなさい、こういうふうに大きい声で言われたということですね。今日の箇所でイエス様は確かに例え話をしています。例えでお話をしているんですけれども、そのお話の後で聞く耳のあるものは聞きなさいってこういうふうに言うんですよね。ここにどうしてイエス様がわざわざ例えを使うのかということの一つの秘密が隠されていると思うんです。それは聞く耳のあるものが聞いてよく考えて、神様が伝えようとしていることをきちんと十分に受け取ることができるためだ、こういうふうに言えるんじゃないかなと思うんです。よくですね、一流の教育者は質問が上手だというふうに言いますね。それは確かにそうだと思うんです。本当に優れた教育者は良い質問をする人ですね。単に答えを言うだけじゃない、いいですか、よく覚えてください、ここテストに出るよって言って、もう答えを言って、はい、これだけ覚えてきなさい。受験勉強なんかね、大いにそういうところありますけれども、でもそれが真の教育者じゃない、よく言いますね。じゃあ一流の教育者はどうするのか、疑問を与えるわけですね。そしてそれをそれぞれが考えることをさせる。そして考えていく中で、たとえ同じ結論だったとしても、受け取る答えは同じだったとしても、その人自身がそこに思い至れるようにする、その答えを自分のものとして受け取ることができるようにする、それが本当の教育者だ、そんな話をね、よく聞くと思います。イエス様ももちろん素晴らしい教育者であるわけですね。誰よりも素晴らしい教育者ですね。だからこそこの例えも用いているんだと思います。例えは一見すると分かりやすいようで分かりづらい、例えの話自体は分かるんだけども、なんだろうこれは、誰でも思うわけですね。そのままではちょっとその真意が読み取れない。でもだから考える、どういう意味なんだろうか、神様これ何を言ってるんでしょうか、そう思わせるわけですね。そのことに向き合っていく中で、ああそうか、神様こういうことを言いたかったのかな、あこういうことを伝えたかったんですね、本当に神様が語っておられることを受け取ることができていく、 まあ、こういうことがこの例え話をイエス様が用いる一つの大きな理由だと思うんですね。聞く耳のある人は聞きなさい、聞く気がある人は、本当に求めている人はどうぞ聞きなさい、そして対話をしなさいということですね。答えだけくださいって、まあ、私たちはせっかちだとそう思っちゃうかもしれませんね。まあいいんですいいんです、そんなことはいいので、今私が困っていることに対しての答えをくださいっていうふうに私たちは思っちゃうかもしれないけれども、でもイエス様が語るのは例えだというんですね。あなたに今与えられている例えだということですね。そこを通して私たちは神様と向き合う、その中で本当に答えられていくということですね。そのことをぜひ覚えてみていただきたいと思うんです。まあ、実はここからが本題なんですけれども、ちょっと前置きが長くなりましたが、まあ、とにかくですね、言わんとしていることはこの例え話を通して、まあ、今日皆さんが神様何を語ろうとしているのかな、ぜひ思い巡らしつつ、あなたにだけ語られている御言葉、それを本当に受け取っていっていただきたいな、こういうふうに思うんです。さあ本題です。今日の例えをちょっと簡単におさらいしてみたいと思います。今日の例え話は種をまく人の例え話でした。まあ、ですから農家の人ということですよね。畑があって、畑に種をまく人の、そういう例え話です。種をまく人がいます。種を持って畑に行きました。まくんです。ところがですね、いい土地にも落ちるんだけど、ちょっと変なとこ飛んでっちゃうのもあるんです。なんでそんなことが起こるのかと、ちゃんと狙えよと、ちゃんと植えていけよと、まあ、思いますけれども、まあ、どうもですね、当時のその時代背景を見てみますと、畑のその種のまき方が結構大雑把だったみたいなんですね。で、本当かどうか知りませんけど、研究者によりますと、まあ、大きいズタ袋みたいなやつがあって、まあ、そこに種をざーっと入れとくんです。で、尾っぽのところをちょっとこうチョキンと切っておいて、それをブンブンブンブン振り回しながら歩くと、まあ、本当かどうか知りませんけど、どうも本当らしいですね。で、そうしていくと、まあ、種が飛んでいって、まあ、大体効率的にね、まあ、仕事が早いですよね。種が落ちていく、まあ、こういうふうに言われていますね。で、そういう大雑把なやり方だから、ちょっと違うところ飛んでいっちゃうやつもあるってことです。例えば、第一は、道端だったっていうんですね。ちょっと飛びすぎましたね。ポロポロポロって行っちゃって、で、どうなったかっていうと、鳥が来ちゃった。チュンチュンって行って食べていっちゃった。まあ、どうなりますか？せっかく種はまいたけど、まあ、無駄になっちゃったですね。まあ、鳥にとってはね、嬉しいですけれども、鳥が食べていっちゃった。2番目は、石地に落ちたって書いてあります。石地っていうのは、まあ、要は砂利道みたいなのを思い浮かべてもらえばいいですけれども、石とか岩とかたくさんあるから、せっかく落ちても土の部分が少ないわけですよ。だから最初ちょっと芽出るんだけど、まあ、すぐに根を張れないから枯れちゃった、まあ、こういう話ですね。3番目は、茨が一緒に育っているところに落ちたということが書いてありますね。茨も一緒に周りにあるから、同じタイミングでだんだん育っていくわけですよ。で、そうするとですね、茨ですから、こうイバイバイバってなっていくわけですね。で、種の上を覆い塞いじゃうから、太陽光が当たらない、十分な栄養がいかない、まあ、それでせっかくちょっと芽は出して成長したんだけど、実が熟さなかった、残念、まあ、こういうことが書いてあるわけです。でも、もちろん多くの種は良い土地に落ちた、ちゃんと自分で耕しといて、ここにこそって思うところに落ちて、それはどうなりましたか？すごいことが書いてありました。100倍の実を結んだ。まあ、でも確かにそうですよね。一粒の麦が地に落ちて、そして芽が出て生えていって、ちょっと僕麦詳しくないので、実際一粒からどれぐらいできるのか分かりませんけど、まあ、何倍も何十倍も、そして100倍も実を結ぶということがあったということですね。こういう例え話です。普通の話じゃない、思いますけれども、例えているわけですよね。この例えは一体何なんでしょうか。それを一緒に見ていきたいと思うんですね。弟子たちが、親切なことにイエス様に何ですかって聞いてくれたので、イエス様はちゃんと種明かしまで今日のところでは語ってくれてますね。それを一緒に見ながら、イエス様の御言葉ということを学んでいきたいと思います。では、今度はですね、同じ118ページの下の段に行きたいと思います。イエス様の、解説編といったらいいですかね。そっち側を一緒に見ていきましょう。11節をまず前提として一緒に読んでみたいと思います。よろしいですかね。開いてる方で結構です。一緒に読んでみてください。11節、せーの。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。はい、まず最初のすっごい大事な前提、種は何を例えているかというと、神の言葉である、こういうふうに言っています。今日最初にまず押さえておきたいポイントは、前提となるポイントは、私たちが読んでいるこの聖書の言葉は神の言葉であると私たちは信じているということですね。これがすごく大事なことです。 聖書は神様の言葉です。そう私たちは信じるんですね。なぜでしょうか。これ開けなくて結構ですけれども、同じ新約聖書の第二テモテの手紙の3章16節というところを開けてみますと、こういうことが書いてあるんですね。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれている、あります。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれている、こういうふうに書いてあるんです。皆さん聖書ってどういうふうに書かれているか知ってますか。誰が書いたか知ってますか。いろんな人が書いてるんです。答えはなんでかと言いますと、例えば今開いているこのルカの福音書は誰が書いたかというと、間違いなくルカですよね。そう書いてあるし、分かりやすく書いてあるわけですね。他にも同じ福音書でも、マタイによる福音書、マタイさんが書いてます。マルコによる福音書、マルコさんが書いてます。そしてヨハネによる福音書はヨハネさんが書いています。それからこの後の使徒言行録ってやつはルカさんがルカの福音書の続きとして書いていますね。2巻ですよね。まあ、同じように他のやつもパウロが手紙を書いたやつが元になってたり、ペトロが手紙を書いたやつ、ヨハネが手紙を書いたやつ、旧約聖書の方に行ったって最初の方の5巻はモーセが書いたというふうに言われてますね。他にもいろんな詩篇はダビデが書いたとかモーセが書いたとか、いろんなことが書いてあるわけです。言いたいことはいろんな人が書いてるんです。いろんな人が書いてるんだから、それは人の言葉じゃないかと私たちは思ってしまうわけですけれども、違う、霊の導きのもとに書かれているんだと聖書は語っているんですね。それは別にその人たちに乗り移って神様がもう憑依したようにしてうわーって書かせたっていうことじゃない。そうじゃなくて、その一人一人の中に、神様は世界を作った神様ですから、歴史も世界のすべても神様の御手のうちにあるわけです。ですからその中すべてに働きかけてそれを書かしめている、そう私たちは聖書から信じているわけですね。また歴史の中で聖書は編纂されていっていますね。今の形に徐々になっていって、そして300年代の教会の会議の中で、じゃあこれこの66巻をもう確実に正当な聖書の信仰としようじゃないかって決めるわけですよね。じゃあその会議の人たちが決めたんじゃないか。そうじゃない、そこに至るまでもその時も神様の霊の導きのもとでそういうふうになっていってるんだ。だから私たちはこれを神の御言葉と信じる、これが聖書が語っていることで、今日もイエス様が私たちに前提として語ろうとしていることですね。種は神の御言葉である。聖書は神の御言葉である。私たちはそう信じて受け取るときに本当に神様のメッセージを受け取ることができる。まあ、ぜひそのことをまず前提として信じて聞いてみていただきたいと思うんですね。はい、じゃあ続きいきます。いよいよその種をまいた結果のところの解説のところに行きますね。12節を読んでみましょう。12節に行ってみます。行きます。せーの。道端の者とは御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。はい、さっき出てきた道端に落ちて鳥さんがチュンチュンって食べちゃったっていうあの種の話は何かというと、せっかく神様の御言葉がその人々の中にまかれるんだけれども、つまり語られるんだけれども、でも残念ながら信じる前に悪魔が来てパクって取っていっちゃう、もう奪っていっちゃう、ああ残念ですね、そういうケースもあるということなんですね。でも今日まあ逆にここから私たちが学びたいことがあります。それは何かと言いますと、ここにはですね、道端のものとは御言葉を聞くが信じて救われることのないように後から悪魔が持っていっちゃう人だと書いてあるということです。つまり、まあ、裏を返せば聖書の御言葉はですね、信じて救われるためにあるということなんですよ。その種が確かにまかれて悪魔が奪っていかないでその人のうちに確かに根付いたならば、信じて救われるということが起きる、これが聖書の御言葉だということなんですね。聖書は私たちが聞いて信じて救われるためにまずあるということ、このことをまず知っていただきたいと思うんです。これも開けなくて結構ですが、ローマの信徒への手紙というところの10章のところでこういう言葉が出てきます。聞いたことのない方をどうして信じられよう。まあそりゃそうですよね。だってイエス様を信じましょうって私たちが言っても、誰それって言ったらそれでおしまいなわけですよね。聞いたことないんですけど、知らないんですけど、それは信じようがないわけです。名前だけではちょっと難しいですね。でも聖書の言葉はそのことを余さず教えてくれる、私たちが知るべき必要十分なイエス様のことを伝えてくれる、 聞いたことがない方をどうして信じられよう。でも私たちは聖書を通して聞くことができるということですね。聞いて信じて救われるために聖書の御言葉はあるんだ。また同じローマの10章にはこういうふうに書いてあります。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。こういうふうに言っています。キリストの言葉を聞くことによって始まるんだ、こういうふうに言うんですね。聖書は人を救います。でもその救いというのは単にまあちょっと心情的に少し慰められたとかですね、パワーをもらいましたとか、そういうやつじゃないってことですね。よくあるパターンですけれども、なんかちょっと元気が出ましたとか、ちょっと慰められましたとか、そういうことじゃなくて、もっとあなたを根本的に救うものだって、命を与えるものだっていうことをここでは言いたいわけなんですよね。信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉、つまりイエス・キリストに出会わせることによって、本当にその人に命を与えて救う言葉なんだっていうことを言ってるんですね。このことをぜひ受け取っていただきたいと思うんですね。単に慰められるとか励まされるレベル、もちろんそういうことあるんですよ。本当に私たちは聖書の言葉で慰められ励まされますけれども、そこにはですね、イエス・キリストがいるんですよ。本当にそこにイエス・キリストがいて、私たちに出会ってくれて、私たちに語りかけたり、出会って働きかけたり、そういうことを感じていく中では、本当にそうだなって、私は救われてるんだなって、この人に命を与えられてるんだな、許されていて、本当に私は救われてるんだって、まあ、そのことを得ていくことができるわけですよね。これが聖書を通して私たちは信じて救われるということの本当の意味ですね。逆に言えば、今日のところではそれをプツンって取ってっちゃうね、悪者がいるけれども、そうならないように私たちはしなきゃいけないですね。ぜひこうして御言葉を見るときに、本当に神様の言葉だ、本当にイエス様にここで出会えるんだ、信仰を持って受け取りたいと思うわけですね。さあ、聖書はイエス様を信じて救わせる、救われる、そういうものである、そのことを第一点として受け取りましょう。じゃあ2つ目のポイントいきます。13節をご一緒に読んでみたいと思います。13節です。いきます、せーの。礎のものとは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。はい、礎に落ちた種がありましたね。礎に落ちたのは石とか岩がいっぱいあって、砂が少ないので、せっかくちょっと芽が出たんだけど、ちゃんと根を張れなかったから水を吸うことはできなくて、すぐ枯れちゃった、残念という、そういうやつですね。それは何ですか？イエス様が解説をしています。御言葉を聞くとすぐに信じて喜んで受け入れる。ああ、すごいいい言葉、まあとっても言ってること正しいと思う、あ、素晴らしいというふうに思う。また、あ、イエス様ってそういう方なんだよ、信じようって信じる。ここまで素晴らしいですね。まあそれでいいんですよ、まあ、そこまででも十分イエス様は私たちに命を与えてくださるけど、その後実がなるところまで行くどころか、まあ、すぐ枯れちゃうということですね。根がないからしばらくは信じても、なんか試練が起こると身を引いてしまう、ああやっぱ無理かなって言ってやめちゃうということですね。信じることやめちゃう、信じて従っていこうとすることやめちゃう、まあそういう人たちのことであるということですね。でここでも逆に、これは一体何でしょうかということを考えてみたいと思うんです。そうならないためにはどうしたらいいんでしょうか。私たちはどうしたら枯れないで済むんでしょうかね。まあ、その答えはこの後に出てくる良い土地のケースに書かれていると思います。ちょっと15節を飛んで読んでみましょう。先読みしてしまいますけれども、15節を一緒に読んでみたいと思います。ですか、いきます、せーの。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結ぶ人たちである。はい、同じ一人の人間の中に道端もあれば石地もあり、また茨の中もあれば、そして良い畑もあったりします。ですから私たちはですね、私の場合石地だったからちょっと無理かもとか言って諦めないで、そうじゃなくて、あなたにも良い土地の部分がある、そこでですね、受け取る必要があるわけですね。その中でのポイントは、御言葉を聞くとこまでは一緒ですね。御言葉を聞いて信じるんです、まあ、そこまででも本当にイエス様の救いはありますけれども、でもその後で大事なことは、よく守るって書いてあるんですね。よく守る、 これがちゃんと根を張っていくためのコツ、コツじゃない、なんて言ったらいいんだろう、ポイントです、はいね、ちゃんと根を張っていくためにはよく守る、これがすごく大事なんですね。つまりどういうことかというと、聖書の言葉を聞きました、まあ、よかったよかった、じゃあさよならって言って忘れるんじゃなくて、聞いて信じた後でそれに応答してみるということが大事ですね。つまり、ああじゃあイエス様に従ってみようって、イエス様どういうこと言ってるのかな、あじゃあそういうふうにしてみよう、例えば難しいこといきなり言いますけどね、敵を愛しなさいとイエス様は教えますね。あ私あの人超嫌い、もう本当に嫌いで、どうしても嫌だって会いたくないわっていう人がいるかもしれないけれども、ああでもイエス様敵を愛しなさいって言ってるから、じゃあなんとか頑張ってみようかなって思って見ること、まあできたらその後実際に実践してみること、そういうふうにしていくと必ず伸びていくんですね、成長を続けていきます。でも、まあ、聞いただけで忘れる人はどうなるかというと、何か起こった時にですね、もうああダメだってなってそのまま流れていってしまうということなんですね。つまり私たちが本当にその芽が出て、あ、じゃあ芽が出て枯れないようにイエス様の言葉に応えていく、そのことが大事だということです。ですからさっき最初に聖書はイエス様を信じて救われる、そのためにもあるんだよと言いましたけれども、そこで終わりじゃないということです。聖書の言葉はイエス様を信じて救わせ、信じて救われた後に一緒にイエス様と歩んでいって本当に身をならせていくためにも豊かに働いてくれるものだということなんです。さっきちょっとだけ言った聖書は神の霊の導きのもとで書かれているというあの言葉の続きがちょっとあるんですね。これも開ける必要ありませんが、第2テモテの3章の続きのところには、聖書は神の霊の導きのもとに書かれていて、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益ですと書いたんです。こうして人々は十分に神様に仕えて歩んでいけるように育てられますって書いてあるんですね。人を教える、こうやってイエス様に従っていくんだよと教えてくれるのも聖書だ、戒める、でも絶対人間失敗するんですよ、絶対うまくいきっこないです、必ず1回や2回や3回や4回や5回や6回や7回や8回や10回ぐらい、もっとかな、いっぱいいっぱい失敗します。でも失敗した時に、あ、ずれたよって、失敗しちゃったよって戒めてくれるのも、また誤りを正してくれるのも、こうやって戻っておいてって、大丈夫だから次はこっち行こうというふうに教えてくれるのも聖書の御言葉だ。そして義に導く訓練をしてくれるんだ、義っていうのは神様との正しい関係ですよ、つまり天国に向かって歩んでいくその歩き方も育ててくれるのも聖書の言葉だっていうんですね。繰り返しますけれども、聖書の言葉はイエス様を信じて救いを受けるためにあるし、その後もその人を本当に育てて、一時的なコンビニエンスなインスタントな救いじゃなくて、その人の人生を本当にドラスティックに変えていって、本当に実を結んでいくような人生に変えていくような、そういう導きをもしてくれるものであると語っているということなんですね。本当にそうだと思いますね。私は自分の実感としてそれはそうだというふうに思いますね。そのことが今日の2つ目のポイントです。さあ最後です、14節を一緒に読みたいと思います。14と15を合わせて一緒に読みましょう。開いている方々で結構です。14、15を読みます。いきます、せーの。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが、途中で人生の重い煩いや富や快楽に覆い塞がれて、実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。はい、こういうふうに書いてあります。茨の中に落ちちゃったという種はどういうケースを例えているかといいますと、人生のいろんな問題の中で、課題の中で、本当に私たちの人生はいろんなことが起こりますよね。ずっと最初から最後まで平穏無事っていう人はいないですね。本当にいろんな人生の中での山場谷場がある、嵐が吹くこともある、まあ、そういう中でも本当に、まあ、バターンってなっちゃって実を結ばない、そういうケースもあるということなんですね。でも逆に言えばですね、それが15節のところですけれども、その中で聖書を信じ従う人は 実を結びますよ、しかも100倍の実を結びますよ、元の例えでは言ってますね。それがここで最後に語られていることですね。イエス様を信じたら救われるんですよ。もうこれは間違いないことです。でイエス様を信じたら天国の切符を受け取ります。もうここは間違いないです。でもその後でですね、神様の栄光を表す実をその人が結んでいくかどうかということはまた別の話なんですね。だから私たちは本当に実を結ぶ歩みをしていくべきですね。確かにイエス様によって救われて天国に入れるかもしれないですけれども、その間ですね、もう天国入れるんだったらいいわって言ってもう腐ったような生き方をするんではなくて、もう種が死んじゃったような生き方をするんじゃなくて、本当に実を結ぶ生き方をする、そういうことをここでは語っているわけですよね。じゃあその実を結ぶ秘訣とは何でしょうか。さっき15節に書いてあった通りです。立派な良い心で御言葉を聞き、聞いたとか大事ですね、よく守り、そして最後忍耐して実を結ぶって書いたんですよ。忍耐して実を結ぶ、これが最後の秘訣ですね。私たちが実を結ぶのは忍耐の中で実を結んでいくということです。でいつもお話してますけれども、忍耐するっていうのと我慢するっていうのは違うんですよ。これを間違えてはいけません。でも私たちはよく忍耐っていうと我慢だっていうふうに思うわけですよね。辛抱我慢、辛抱我慢っていうふうに言うわけですけれども、ちょっと違う。我慢ってどういう字ですか。あれ我が慢するって書くわけですよね。我慢っていうのはよし頑張るぞって、もういろいろ辛いけれどもとにかくじっとしてれば大丈夫だと、俺が頑張ればなんとか乗り切れるんだって、これが我慢というふうに言うわけですね。忍耐とは何でしょうか。それは神様により頼んで、それを耐え忍んで乗り越えていくことですね。それは神様との関係の中で忍耐というのは起きてくるんですよ。じゃあその忍耐はどうやって培われますか。さっき開いたローマの信徒への手紙の続きに書いてありますね。続きじゃなかったかもしれない、前かもしれないですけど、どっちでもいいです。とにかくローマの信徒への手紙の中にこういうふうに書いてます。忍耐は、違った間違えた苦難は忍耐を生み、忍耐は連達を生み、連達は希望を生むのです。こういうふうに書いたんです。もう一回言いますね。苦難は忍耐を生みます、忍耐は連達を生みます。連達っていうのは練られた品性ということで、素晴らしい人格ということですね。そしてその連達は希望を生むんだ、こういうふうに聖書の中に書いてあるわけですね。もう答えは明らかですね。忍耐はどこから生まれますか。苦難のうちから生まれるということです、ね、簡単に手に入ると思った人は残念でしたけれども、必ず苦難が伴うということですね。ですけれどもその中でいろんなこと私たちの人生の中で起こるんだけど、その時にこそイエス様を信じて従っていこうってしていく中で実がなっていくっていうことですね。もうそれは本当に私たちが思っても見なかったような100倍の実を結んでいく、これが今日約束されていることですね。苦難の中にいる人はいますか。今苦難の中にいる人はそこがスタート地点ですね。本当にその中でぜひ、いやだからこそ聖書の言葉に答えてみていただきたいと思うんですね。そうするならばあなたは豊かに実を結ぶようになる、これ私の言葉じゃないです、聖書の約束だということですね。ぜひこのことを信じて受け取っていっていただきたいと思います。さあ、ではいつものように祈る時間を持ってそれぞれ祈って御言葉の時を閉じたいと思います。今日はアルファ講座がですので、この後アルファ講座として若ちゃんに参加する方は一緒に思い巡らしてほしいこともこの今週説教のところにも書いてあります。第一に聖書を神様の言葉だというふうに信じることができるでしょうか。もしそれを妨げるものがあるとしたら何か妨げになっているものがありますか。第二に聖書の言葉を通して救われたという経験がありますか。あとそれはどんな救いでしたか。あるいはそう感じたことがありますか。ぜひ分かち合ってみていただきたいと思います。また聖書の教えを実践して生きていく生き方は実を結んでいくんだよと書いてあります。どう思いますか。ぜひちょっと思い巡らして考えてみていただきたいと思います。他にも自由に今日の御言葉に対しての応答、またそれ以外でも今語られていることや促されていること、感じていることや本当に神様に訴えたいことがあったら自由にこの祈りの時間祈っていただきたいと思います。ではしばらく総額に合わせて祈りましょう。 ります。ハレルヤ、愛する神様、皆を褒めたたえます。今日もこうして御言葉を語ってくださって本当に感謝をいたします。聖書の御言葉はあなたの御言葉です。そのことを信じて受け取りたいと思います。どうぞあなたがその恵みを私たちのうちに実らせてください。また本当にこの御言葉を通して私たちはイエス様に出会うことができます。本当に感謝をいたします。どうぞイエス様を信じて本当に救われるということを体験していくことができますように、またその体験を共に分かち合い、喜び、祝い、共に手を携えて歩んでいくことができますようにお願いします。また御言葉に応えていく中で、本当に私たちが豊かな実を結んでいくんだということを約束として今日いただきました。感謝をいたします。どうぞ私たちが本当に文字通り応答していくことができますように、今日語られている御言葉にも、また私たちの日々の生活の中で語られ、日常ごとに語られている御言葉の中にも応答して、あなたの素晴らしい御業を受け取っていくものとならせてください。愛する神様、どうぞお一人お一人の祈りに聞いてくださいますように、まだ言葉にならないうめきもあなたが聞いて祈り、また答えてくださるようにお願いいたします。お一人お一人の祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。